で今日の話はこのナーマンというですね、偉大な将軍についての話なんですね。私はこのナーマンのストーリーを読むたびに感動を覚えるんです。
Today, yes, in the book, in this chapter that we've just read, it talks about Naaman, a commander of the army of the king of Aram. And when I read this, I'm very impressed.
このナーマンはですね、一節で、その主君に重んじられ、尊敬されていたと紹介されています。
He is introduced in chapter 1 as a person that is highly regarded.
そして、主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるとあります。
And that the Lord has given him a victory in his battles.
この人は勇士であったが、雷病にかかっていたとあります。
And it describes that he is a valiant soldier, although that he has leprosy.
彼は、この尊敬されていて、重んじられていて、人々からそういうふうに大切にされていた将軍ですね。
So we know that he is a commander that is well respected and that he's well respected in the community.
そして主がかつて彼によってアダムに勝利を得させられたとありますから、彼の戦いの心を神様は認めてくださって、神様ご自身も彼を受け入れていた様子がわかります。
And we know that the Lord has himself shown favor unto him by giving him victory in his battles.
ところが雷病というのはですね、当時はこの致命的な病気ですよね。
And, but we know at that time that leprosy was quite common and that was a fatal disease at that time.
私もこの人の気持ちになったらですね、本当に皆さんどうですか、治らない病気をこの将軍は持っているわけですね。
And we know that this commander here that he has a disease that he knows that wouldn't be very difficult to cure.
病院にも行きますし、もうあらゆる治療をするんですが、治らないんですね。
And no matter what sort of treatments that he would get, that it would not be able to be cured.
そういう悩みの中にいたら、かつてですね、この自分のところに奴隷としてですね、捕まえてきたイスラエルの一人の女性がね、こんなことを言うんですね。
And as we continue read in verse 2, it talks about how a slave that she had, a young girl from Israel, came and spoke to him.
3節、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアに預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうにと言ったんです。
And in verse 3 the young slave girl says to the mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy rights.
皆さん、このナーマンはですね、この言葉を信じたんですね。この言葉を信じたんです。
And we know that Naaman, having heard these words, that he believed in it.
私たちのところではない、イスラエルに行って、そして預言者に出会うならば、病気が治ると彼は信じたんですね。
And he believed that if he head out and to see this prophet, that this leprosy would be taken away from him.
で、彼はですね、そういう思いを持って自分のこの王のところに行ってですね、私はこの言葉を信じてイスラエルに行ってきたいと、彼はそのことを分かち合います。
And he continues to describe about how he sends off a letter to gain entry into the country of Israel.
この王様はですね、5節でこう言いました。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てた手紙を送ろうと言うんです。
In verse 5 it writes, and by all means go, I will send a letter to the king of Israel.
そしてそこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけたとあります。
And continues, so Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing.
ちょっとイメージが湧きませんけども、彼はですね、この病気が治うならば私はどんなことでもする、そういう彼の気持ちが現れています。
It might be a little bit difficult to understand the worth of this, but it shows that he was willing to step out and do anything that to gain a cure for this leprosy that he had.
皆さん、銀10タラントと書いてありますが、1タラントっていうのはですね、この聖書の解釈は34キログラムが1タラントなので、340キロのですね、 皆さん銀を集めてですね持っていったすごいことですよ、ね、もう自分のあるものすべてですよ銀だけで340キロです
We know that one talent, as it writes in the footnotes, that that's 34 kilograms of gold. So he brought 340 kilograms, which is quite a lot, as we can imagine.
それだけじゃないんです。この金もですね、6000シェケルと書いてあるんですが、これはですね、66キロの金ですよ。66キロって皆さん、いくらの価値がありますか？金ですよ。
So in addition, he brings some silver, 6,000 shekel, oh, sorry.Gold, 6,000 shekels of gold, which is around 66 kilograms of gold. Can you imagine the worth of that?
まあ私よりも重いんですね、金がですね。
It's the amount of gold is more heavy than what Pastor Ino weighs.
この病気が治るならば、私はどんなことでもする。彼はそのようにして。この預言者に会いに行ったんです、ね。
And this shows that he has this desire to for his disease to be cured and that he would do anything and pay anything that he would need to get it done.
彼がエリシャに会います。
And we see that he meets with Elisha.
そしたらですね、エリシャは十節ちょっと読んでみますね、十節。エリシャは彼に使いをやって、エリシャは会わないんですね、使いをやってですね、家の前まで来るのにですね、おいお前ちょっと彼のとこ行ってこいって言ってですね、ヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなりますと言いなさい。と言うんですね。自分は会わないんです、エリシャはね。
And we know that in verse 10 thatElisha doesn't actually meet him in person, but he sends a messenger instead to say, Go wash yourself seven times in the Jordan.
11節。しかし、ナーマンは怒ってですね、去って、そして言うんですね。なんということだ。私は彼がきっと出てきて、立って私、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かして、この大病を治してくれると思っていた。なんてことだって怒り出す。
But we know that in that situation, Naaman started to get angry, and he said that I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy.
皆さんそれだけの期待をしてたのね。会ってもくれないでですね、あのヨルダン川に行って七回洗いなさい。なんていうことだと。怒ってしまったというんです。
So it describes about how he has come all the way, but Elisha does not even choose to meet him, but instead tells him what to do.
彼はこう思うんですね。こんなヨルダン川よりも自分の生まれたところの川の方が綺麗だよ。私は何度も何度も入って体を洗ったけど良くならなかった。
And he continues to protest about how the Jordan was so much dirtier than the rivers that he had back home, and that he has really tried to wash his body to get it clean.
彼は怒ってですね、もう帰るって言ってですね、自分の家来たちを連れて帰り出すんです。
But having gotten quite fed up, that he decided to go home and take all his servants with him.
でも13節いいですね。その時ですね、13節、彼のしもべたちが近づいて帰りに行った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったではありませんか。ただ彼はあなたに、身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかと言ってくれるんです。
But in verse 13, the Naaman's servants actually went up to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it?How much more than when he tells you, wash and be cleansed?
皆さんどうですか？皆さんがそこにいて、本当に自分の全財産をかけてもいい、この病気が治ればと思って行って、あの川に7回行きなさい。私はもうもっと綺麗な川で洗ったよ。でも、家来たちがですね、ご主人様、難しいこと言ったらやったじゃありませんか。あんな簡単なこと言うんですから、やったらいいじゃないですかって。
So if you can put yourself in this situation, that if you put all your worth in trying to cure a disease, but someone told you to do, instead of doing something really difficult, that all you had to do was something really simple, how would you react to that statement?
14節、そこでナーマンは下っていってですね、神の人の言った通りに、ヨルダン川に七度身を浸してすると彼の体は元通りになって、
He writes in verse 14, So he went down and dipped himself into the Jordan seven times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy.
このナーマンは誠の神様を信じて 生きた人ではなかったわけですよね。異邦人の民です。
So we know that, Naaman was not actually an Israelite, that he did not know God and did not serve him in his life.
救われるためにはこういうことをしなければならない。私が癒されるためにはこのぐらいの代価がいる。彼はいろんな条件をつけて癒していただきたいと思ったわけです。
At the time he thought that he had to pay a certain amount, that he had to do some special thing to be cured.
私もですね、日本人の皆さんに問いかけたいんですね。皆さん、救われるためには何をしたらいいんですか。
So I just want to ask everyone here that what do you need to pay to be safe? What did you need to do to be safe?
皆さん、自分に問いかけてください。私が神様に救われるためには何をしたらいいんですか。
So I want you to ask yourself today, what are you trying to do to be safe?
少なくても1万円ぐらい出さなきゃならないんですか。
So at the very least, you have to pay 10,000 yen to get that.
少なくてもですね、少なくてもですね、礼拝に10回ぐらい来なきゃならないんですか。
So at the very least, do you have to come to our worship service 10 times a year?
少なくてもですね、少なくてもこう何かしなきゃならないと思いますか、皆さんどうですか。
So do you actually think that there's some sort of minimum that you need to achieve to be able to get this salvation that God promises?
聖書はそういうふうに書いてないんですよね。そういうふうに書いてないんですね。書いてないんです。
No, but we know that in the Bible that it writes something totally different.
皆さんでここに手を挙げながら。ローマ人への手紙の10章の9と10というところを読んでいます。ローマ人への手紙の10の10章の9と10。
So if you just want to put your finger in the spot of 2 Kings, then we're just going to continue to open to the book of Romans.
私は洗礼をこの授けるときにはいつもこの箇所を読むんですが、ローマ人への手紙の10の9と
10。 And we're going to open up to chapter 10 of Romans, chapter 10 verse 10 and
なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中よみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
Right. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Then if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believed and are justified.And it is with your mouth that you confess and are saved.
ですからここで書かれている約束は、私たちの心の中でイエス様が私のために十字架についてくださった。よみがえって、そして新しい命を与えてくださったと信じるならば救われるんです。
It emphasizes here that if we believe that Jesus died on the cross and through that we have are saved and confess that we are saved, that we
イエス様は私の主です、神様ですと口で告白するならば救われるんです。
And it writes that if we confess with our lips, with our mouth that Jesus is Lord, that we will be saved.
でもこれが難しいんですね、日本人はですね、難しいんです、難しいんですよ。
So this is probably a little bit harder for people who are Japanese.
でも聖書は信仰を、私たちは信仰によって救われる。皆さん信仰がなければ救われないんですね。
And if we think of it in another way, that if we don't actually have faith in this salvation, that we won't actually be saved.
ですからこのナーマンがまず教えられたことは、本当に無条件に神様が与えてくださるものを受け入れようという信仰なんですね。無条件に神様が言っていることを私は信じようということです。
And for Naaman as well, that he had to think of to choose to accept what God has given him unconditionally.
確かにヨルダン川汚かったかもしれない。でもヨルダン川に行って7回身を浸しなさい、私は無条件にそれを受け入れてみようという信仰なんです。
And we know that he had the faith to believe that if he went into a river like the Jordan, which was probably dirty at the time, that his flesh would be restored.
その信仰によって救われるんですね。信仰によって癒されたんです。
And we know that by faith that he was saved and by faith that he was cured.
今日のこのナーマンの姿から学ぶのは、私たちは無条件な従順というものを求められているということです。
And we know that what we can learn from here is that there is an unconditional, that we don't have a standard.
2番目はですね、ここで感動するのはですね、このナーマンはですね、本当に神様を癒してくれたということを彼は分かったときに、自分の家来たちを連れて、そしてこのエリシャのところに戻っていったんです。
And after he was actually saved, he decided to go back with his attendants to see Elisha.
15節の後半読んでいきますね。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってくださいと第2列王5章の15節にあります。
And as we turn back to the 2 Kings in chapter 5 verse 15 the second half it writes that he stands in front of Elisha and says Now I know that there is no God in all the world except in Israel.
彼は異邦人ですね。本当に良くしてくれたんで私が持ってきたこの金も銀も差し上げたい本当に願ったんですよ。
And knowing that he's not an Israelite, that he wanted to come and give a gift to that, to Elisha for doing what he had done for him.
そして彼が一生懸命受け取ってくださいと言うんですけれども、このエリシャはいらないって言うんですね。いりません。
But in response to that, that he said, I will not take that. Elisha will not take any of the gifts that he had presented.
17節、そこでナーマンは言った。ダメでしたらどうか二頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。
In verse 17, in response, he said that if you will not, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any god but the Lord.
ナーマンのこの素晴らしいことは、唯一の神様が私を癒してくださった。だから私は唯一の誠の神様にのみ、私は礼拝を捧げるものになります。その信仰の告白なんです。
And another great thing about his faith that's shown here is that as he has come to know that only the God of Israel has saved and cured him, that he chooses to only serve that Lord from now on.
皆さん、嬉しいですね。私たちクリスチャンになったら、私の心は本当に変わっていきます。
And we know that as we choose to become Christians, that our heart will change, start to change.
それは本当に日曜日ですね、私たちもこう集まって神様を礼拝したい、本当に思うようになるんです。
And as we choose to accept Jesus in our heart, that we will come and appreciate and enjoy worshiping Him on Sundays.
心から神様を褒めたたえたい、神様に感謝を捧げたい、本当に思うんです。
And that we'll come to want and choose to worship Him.
ですからこのナーマンも、私は本当の神様にのみ、私は礼拝を捧げるものになりたいと彼はここで願うんですね。
And as we see in Naaman's heart, that he also chooses not to serve any other god but the Lord only.
宗教改革っていうのが起こったのを皆さん勉強で学んだでしょう。
The revolution of religion. You've probably heard of that.
宗教改革が起こったがゆえにプロテスタントの教会が起こったわけですよね。
And we know that the Protestant faith came out after that revolution.
それまではですね、それまではですね、それまではですね、このカトリック教会は聖書というものは一般の人読めなかったんですね。読めなかったんです。
And at a time that not everyone was able to read from the Bible.
読もうとしたって。ギリシャ語は読めないし、ラテン語は読めないし、ヘブル語は読めないから、普通の人は読めなかったんです。
And we know that people at the time who were not able to read Greek or Hebrew or Latin were not able to understand the Bible.
この中でも読める人いないでしょう。
There's probably not many people here who can read in those languages.
だから彼らは教会に来てこの司祭さんから教えてもらうことしかできないんですね。できないんです。
And at the time that all those Everyone had to come to church and listen to the priest.
でもそこでこの宗教改革者たちがまずしたのは自分たちの言葉に聖書を訳したということなんです。
But after that, they were able to translate the Bible into a language that they understood.
皆さん、司祭さんから聞く必要ないですよ。聖書は自分たちの言葉に訳せば読めるじゃないですか。訳しましょうよって言って、そこに改革が起こっていくんです。
And we know that the Reformation occurred as people started to think that we don't really need to hear everything from the priest, but we can translate the Bible into a language that we understand.
司祭さんのところに行ってですね、 このことを祈ってくださいってお金を払うことないですよ。みんな私に自分の言葉で神様に祈ることができますよと改革を起こしたんです。
And we don't need to go through a priest and pay a price for him to pray for us, but we can personally relate to our God.
もちろん今はカトリック教会は聖書を読めますよ。日本語がありますから。でもかつては読めなかった時代があるんですね。
And we know that in Japan as well, that we now can read the Bible in Japanese, but in the past that was not possible.
だから直接神様に私たちは祈ることができる、御言葉を学ぶことができる。ですから彼らは万人祭司という言葉を使ったんです。
万人祭司、もう日本だと英語
で。英語で何ですかね、万人祭司。
何プリスト？偉いプリスト。So there was we call the priest of the nations, who was able to read and teach in different languages.
そしてですね、この彼らが伝えたかったのは、生きる目的は何かっていうことなんですね。生きる目的は何か。
And what they wanted to actually share was the purpose why we were here on earth.
宗教改革者たちが伝えて生きる目的っていうのは、本当に神様が与えてくださったその救いを知って、神様との交わりを持って生きるようになる。これが人間の生きる目的です。それを伝えたかったんです。
And those people at the time, who caused this reformation wanted to share that it was that we through God's salvation that we are able to come into relationship with God.
神様が与えてくださる救いを知って、本当にそれを喜んで、神様ありがとう。神様を礼拝するようになる、神様との関係が生まれる、この喜びを宗教改革者たちは伝えたんですね。
And that's what they were continuing to emphasize, that it was through salvation that we have relationship.
ですから、ナーマンも本当に誠の神様に私は礼拝をするようになりたいんです。私は感動を覚えますね。
And reading this, that Naaman also wanted to come and serve the Lord of Israel as well. That I, as I read this, I am very, it leaves an impression in my heart.
ところがですね、3番目はですね、彼は異邦人ですから、異邦人としての葛藤があるんです。異邦人なんです。
So that we know that he is a Gentile, that he's not an Israelite, that he has some issues that he had to deal with.
ユダヤ人はこんなことは悩まないんですね。ユダヤ人は悩まないんです。違法人は悩むんです。
And probably Israelites were did not have to think of some of this same issue.
それが18と19ですね。主が次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのしもべをにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心して行きなさい。そこでナーマンは彼から離れ、カナンの道の上は進んでいったとあります。
And writes in verse 18, But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow there also. When I bow down in the temple of Rimon, may the Lord forgive your servant for this. And Elisha says, Go in peace.
異邦人、日本人もそうですね。私の周りはクリスチャンは少ないんですね。クリスチャン少ないんです。
And we know for people in Japan as well, around us in the society, there are not many Christians.
ですからお葬式ができれば、仏教のお葬式もあるでしょう。また神道のお葬式もあるでしょう。またキリスト教のお葬式もあるでしょう。本当に私たちは悩みます。
So in Japan, that as in times of a funeral, that there are Buddhist funerals and Christian funerals, there are different types of religions and funerals that are held.
でも彼もそうなんですね。私は立場上、私の主君と一緒にリモンの神殿に入って身をかがめなければなりません。そのことをお許しくださいますようにと彼のこの心の叫びです。
And he writes about how, as he goes into this temple of Ramon, that he had to be forgiven for doing that.
Elisha は彼に言った。安心して行きなさい。私はこの言葉が好きなんですが、安心をして行きなさい。
That's because that he being a gentile that was not allowed to do that, but Elisha said to him that go in peace.
And
he was forgiven
for that. 解釈が難しいんですね。まあ、安心というのはですね、言語で読んでみるとシャロームなんですね。本当に神のシャロームの中に入ってきなさいという言葉なんです。
And this is in the original language was written as shalom, which is to go.
もちろんクリスチャンがですね、これから帰る途中ですね、あ、ここになんか分かんない神様いるから拝もうとかですね、神社に行って拝もうとか、もし思ってたらそれは違うんですよ。それは違うんです。
So if someone who is going home and sees a small a statue or goes to the jinja, the shrines and worships there, that's not what it's saying here.
今度このアメリカから来週お客さんが来て若者と話しました。どこに連れて行ったらいいかな。ゲストをどこに連れて行ったらいいかな。
And next week we're inviting some guests from the states to come, and we're thinking of where we can take them around Tokyo.
そしたらですね、こう皆さんで浅草がいいよね。まず言うんで浅草がいいよね。
And we were thinking about going bring them to 浅草。
でも私は浅草行ったことないんですね。浅草と聞いただけでですね、このあれはちょっと違うんじゃないと思ってますから、行ったことがないんですね。行ったことがない。
So I'm thinking that, you know, I haven't been to Asakusa myself, so I was thinking that it's a shrine, so I was quite worried and didn't really want to go.
だけど、まあ、浅草行って拝むわけでもないし、人々がどんなふうなことをしているかなと見るだけですから、今度若者と一緒に浅草に来て行くようになると思いますね。日曜日、浅草行くと思います。
So we're thinking of taking them to Asakusa. We don't actually have to go there and worship, but just look at the sights there.
その後東京のですね、銀座に行って、それから皇居の周り歩こうと、そんな話も出ました。
And we were thinking of taking them to Ginza and then from there walking around the Imperial Palace Gardens.
でも私は信仰者ですから、あまり決めがよはあまり好きじゃないんですね。天皇の世がいつまでも続くようにとはなかなか歌えないんです。信仰のですね、葛藤があります。
And as a believer, that it's quite hard to sing the national song, which talks about the emperor living forever.
天皇の世はいつまでも続かないだろうなと思っているんですが、いつまでも続くようにと歌う歌はちょっと抵抗が皆さんある方もいらっしゃるでしょうね。でもない方もいるんですね。クリスチャンでない方もいるんです。
So I know that the imperial family will not always continue to rule. And so I don't like singing that song. But some Christians in Japan don't mind singing a song which praises that.
そして大体ですね、奥さんがカトリックの学校出たのでどうか天皇がクリスチャンになりますようにと大体に祈ってるクリスチャンもいるんですね。いらっしゃるんですね。
And there's some Christians that are praying for the emperor that he would come to know of God.
ですから本当にこのことを私たちは考えれば考えるほど答えのない世界に入っていきます。
So as we continue to think, the more we think about this, that we enter a zone where it's difficult to give a definite answer.
原則はこのナーマンが言ったように私たちの礼拝は誠の神様だけなんです。誠の神様だけなんです。
But as Naaman chooses to do here that he wants to worship the true God, the only God.
しかし私はこの地上で生きていかなきゃならないので、本当に神様が私に平安を与えて、知恵を与えて、それを乗り越えることができるように、そういう願いなんです。
But he's wanting to get the wisdom.And the peace from God to be able to go, get past any of these obstacles that he has to face.
新約の時代にも同じ問題が起こりました。
And we know that in the days of the New Testament that we can see
どういう問題かって言いますとね、
different problems as well.
新約の時は彼らはユダヤ人が異邦人の世界に入っていったらですね、異邦人がたくさん救われていったんですね。
And we read in the New Testament about how the Israelites continued to share the gospels in places of the Gentiles.
異邦人の町はもう偶像でいっぱいです。
And we know that places like that had many statues and there were many other gods.
そしてユダヤ人は気づくんですね。何人かの人が気づくんですね。今美味しく食べているこの肉は、これが肉として作られる前に偶像の宮に一回捧げられて、そして市場に出ている、あ、この肉を食べたら私は偶像を拝んでいることになってしまうと思ってしまう クリシャンが出たわけですね。
And that they started to realize as they were eating some of the meats there that these were first offered to the idols, and that that was an issue when that they shouldn't be eating those foods that has already been offered to the idols.
でもあるクリシャンは気にしないんですね。確かに偶像のところに捧げられたようだけども。肉は美味しいから食べるよと、そういうクリスチャンもいるって書いてあるんです。
But it also writes that there were other Christians that didn't find that as to be an issue and that they enjoyed eating the food.
でも隣にですね、食べれませんっていう人がいたら、私は食べませんと、パウロは私は食べませんと言うんですね。
And for those, if he, Paul was describing that if there was someone next sitting with him, eating with him that couldn't, would not eat that, that he would choose not to eat it as well.
ちょっと開けてみましょう。
So let's just open and look at that passage.
第一コリントの8章を開けてみます。
It's in 1 Corinthians in chapter 8.
第一コリントの8章です。8章の1節にこう書かれていますね。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。
In chapter 8 of 1 Corinthians, chapter verse 1 and 2. Now about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up.
皆さん、この問題を話し合うときに知識じゃダメなんですね。本当に愛を持って話し合わなければいけないんです。
We know that when these sort of issues come up, that we do, should not try to tackle it with knowledge of what we know, but of, through love that we need to answer it.
ちょっと読んでいきますならば、ちょっと読んでいくと4節ですね。そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること。また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。
Nice in verse 4. So then about eating food sacrificed to idols. We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no God but one.
皆さん、どんな立派な偶像を作ったって、それは本物の神様じゃないんですよ。
No matter how great or how gorgeous we can build an idol, that is not a God.
どんな立派な建物を作っても、神社を作っても本当の神様じゃないんですよ。
No matter how much we pour into building a new shrine or a building, that does not represent a place of God.
世の偶像の神は実際にはないんですよ。ないんです。ないんです。
And we know that there is no God but one.
唯一の神以外には神様おられないんです。
And we know that there is really no God but one in the world.
ところがですね、そこで終わらないんですね。そこで終わらないんです。
But saying that, that doesn't finish or end that discussion.
この第一コリントの10章の14節。
In chapter 10 of 1 Corinthians, chapter 14, verse 14. Chapter 10, verse 14.
ですから私の愛する者たち、偶像礼拝を避けなさいとあります。
Right. Therefore, my dear friends, flee from idolatry.
偶像礼拝を避けると書かれていますね。そして、19節、私が何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げられた肉に何が意味があるとか、偶像の神に真実の意味があるとか言おうとしているのでしょうか。
Verse 19, do I mean then that a sacrifice offered to an idol is anything or that an idol is anything?
いや、彼の捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。
No, but the sacrifice of pagans are offered to demons, not to God.
私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。
And I do not want you to be participants with demons.
人間は弱いですから、本当に偶像を作って、偶像を拝むようになると、その弱さの中に悪霊が働いて、人々がそのような物の支配下になっていくんですね。
And as people are weak, that as they choose to give in to these idols worship, that they will be taken by the demons.
私の父親と一緒に病院で3時間ぐらい待っていました。なかなか 見てもらえなくて3時間待ってました。
So I have gone to my with my father to hospital and I've been waited there for 3 hours.
そしたらですね、ちょうど愛ちゃんが座ってぐらいのところにですね、学校の先生がいて、その横にですね、知り合いが来て話して話し始めたんですね。
And about where I sitting now, that teacher was sitting there with one of her friends and they were talking.
大きな声なんで聞こえるんですね。聞こえてくるんです、ね。
They were talking quite loud, so I was able to hear the contents of their conversation.
子供の時お世話になりました。ありがとうございます。話が始まった。
And it starts with, when I was a kid, you took care of me. Thank you very much for that.
なかなか順番が回らないので、ちょっと私、あの先星術っていうんですかね、星占いの方を持っているので、先生の運命占っていいですかと始まるんですね。始まるんです。
And so that she they had a book of for fortune telling, and that the her friend started to do a fortune telling session for the teacher.
先生は笑いながらですね、どんなことですかって言って聞くとですね、先生生まれたのはこれですね。調べました。
So I looked up that you were born here.
ご主人は何月生まれですか？何年ですか？
And when was your husband born?
あ、5歳違ってこれは合わないんですね。だからご主人とうまくいかないでしょうって始まるんですね。
So it starts with that you are born 5 years apart, so you will have several issues.
先生偉いですね。そう言わればそんな気がしますねってこう話し始めるんですね。
If you say that to me, well, I'll start to think that way.
その通りよと彼女は言うんですね。そう、あなたたちはでもうまくいくためにはこうしたらいいのよとですね、いろんなことを言うんですね。
And she continues to say that, no, that's true, and that if you want for the relationship to work out, that you need to do these following things.
その先生は知恵がありますからね、彼女に聞いたんですね。あなたの場合はどうなのって聞いたんです。
So that teacher has wisdom, and she asked her in response, so what about you? What about your relationship?
彼女が言ったことはですね、私と主人は合わない星に生まれたんですと言うんです。
And she starts off by saying that, my husband and I are born in a star sign that does not work, will not work out. They don't have good compatibility.
だから主人にこのことを伝えてね、私たちは1年前に別れたんですと言うんですよ。言うんです。
So he writes that I told my husband this, and that we end up splitting up a year ago.
先生はですね、それはお気の毒ですねと言ったのかですね、それは大変ですねって、本当に言葉選ぶの大変ですね。私、いや大変な世界があるんだなと思って驚きましたね。
And, the teachers responded with saying, oh, that's a real shame. So I was thinking that it's really hard to choose the right words to respond to that.
皆さん、本当に偶像は何にもないんだけども、それに捉えられて、本当に私の心が偶像に支配されると、そういう生き方になるんですよ。恐れで生きていく人がたくさんいるんですね。
And as we continue to give into this idol worship, that you will be taken away and live a standard like that.
ですから私たちは偶像礼拝はしない。そのことを決断をする必要があります。
And in that they start to live a life of fear. And so as Christians, we need to choose not to give into this idol worship.
でも同時にこの中でこの世の中で生きていくんですから、私たちは愛を持って安心をしていく。このメッセージも大切ですね。
So we need to value this message here, which through love that we need to not give into that.
この安心していきなさいっていうのはですね、シャロームの中に入っていきなさいという意味ですね。
And as it writes here, as Elisha says, to Naaman to go in peace and to have that peace in what we do.
で、このことはですね、ちょっと内容が深いので、今日はここまでにしますけども、私たちの教会はこの本当にどういう人も受け入れていきたいんです。
So we can go into much more detail, but we're going to finish off here. Our church values this message.
私たちの教会は本当にそういう心の葛藤を抱いている人を受け入れていきたいんです。
And we want to continue to welcome people here who have issues with idols.
去年の報告で日本のこのプロテスタントの教会の半分以上は一人も洗礼が起こらなかったと。報告が出ていました。
And we know from a report over the last year that the Protestant churches in Japan, half of the Protestant churches, no one got baptized from that.
皆さん、洗礼を受けるためにはですね、 私はお墓のことどうしようと思いますよね。お墓のことどうしようと思います。
And when I chose to get baptized, we, as many Japanese people, will start to think about what they will do with about the ancestors, about where to get buried.
私はですね、洗礼を受けるために毎週日曜日来るようになったらご主人なんて言うだろうかなと思います。
And some many people will think that if I got baptized, what would my husband say if I had to come to worship to church every week?
毎週来ればみんな献金するしね、献金もしなきゃなんないし大変だなと思います。
And that if we come to church that I have to give offering, you know what? That's quite difficult for me.
そういうことが多分心配でですね、一人も礼拝者が起こらない教会があるんだろうと思います。
And I think that in some of those churches which do not have not baptized anyone in the last year, that those are some issues that they will be dealing with.
本当に皆さん洗礼者が起こりますね。別に本当に私たちは信頼をして神様を信頼して洗礼を受けていくんです。
But in our church that we have seen people get baptized over this year, that it is true their faith and their trust in the salvation that they are able to do that.
私たちは将来を心配するんじゃなくて、神様が一緒にいるので、このシャロームの中に入っていくんです、ね。
But it's not that we don't need to worry about the future, that but being with God, that He will work for us and that we can go in peace and have peace in our actions.
今日も皆さんへのチャレンジですが、救われるためには、これもあれもしなきゃならないと思ってる人、そんなことないです。そんなことないです。
So I really want to challenge people who are here that to think that to get salvation, to earn the salvation, you don't have to do anything special.
本当にイエス様ありがとうございますと、イエス様の救いを受け入れれば救われるんです。
But that is to come and say thank you for your salvation and accept that truth that it happened.
そして本当にで教会礼拝に来て本当に心から神様ありがとう、そういうクリスチャンの人生が始まるんです。
And when you decide that you can start walking on your life as a Christian,
本当にそういう喜びを分かち合う教会でありたいです、
ね、And we want to be a church that shares the joy of doing that.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、このナーマンも異邦人として神様あなたを信じて、本当に彼にもたくさんの悩みや心配事がありました。
And Lord God, as we have learned today about Naaman, that he was a man who was a gentle, Lord God, but you have shown that your heart to him.
でも神様が共にいるので、本当に神様と一緒に平安の中に行くことができます。
And that he has come to know that of you, and in that he has peace in his actions.
知恵を与えてくださって、私たちもこの世の中で生きていきますから、知恵を与えてくださって、私たちも信仰者として歩むことができます。
And Lord God, as we continue to live out in our different workplaces, Lord God, give us the wisdom to be able to act in a way that's in response to in a way that you desire, Lord.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray. Amen. Amen.